皆さんおはようございます。カラマストリーン店長の浅川です。冷えてきました。久しぶりに南アルプスのベースの方に戻ってきました。まあ冷えてきましたと言ってもね、これからの冬の季節を考えれば大した温度じゃないかもしれないけど、まあ今年の夏もね、尋常じゃないほどこちらの方は暑かったからね、38度とかね、40度リーチとか、まあすごかったね今年の夏もね。こっちはね、まあそれに比べて、今朝の温度は11度、まあその真冬のね、あの氷点下とかに比べれば何言ってんのってあれなんだけど、やっぱり体感ね、20何度も、まあ、ほんのちょっと前に比べてね下がってしまうとね、いやー寒いなってやっぱり正直思うよね。まあ自然って動いてるんだねっていうより、ここは大自然だから、まあ本当に1週間2週間ちょっと目を離すとね、もう何もかもがどんどん変わっていく。夏の夜はね、虫降る夜、もう上から虫がポロポロポロポロ落ちてくるぐらいね、虫虫虫、いやーなかなか経験できないね夏だなとか思ってたらね、今はねカエル降る夜、意味わかんないでしょ。なんでか知らないけどね、ここはね川に隣接してるわけじゃないのにね、あのちっこいね可愛いアマガエルがねいっぱいいるんだわ、なんでか知んないけど。でそのアマガエルがねポタンポタンって降ってくるんだよね。どこからいるんだかわかんないけども、でまあそのアマガエルって普通こうイメージからいくと、あのこう緑色してるでしょ。もちろんそういうあのやつもいるんだけど、なんかねこう進化してる色のね、進化してるっていうか、なんていうか、茶色じゃないんだよね、ベージュっぽいのもいたらね、まだら模様もいるし、まあなんだろうな、こう一色単じゃないんだよね、それぞれみんなねカラーリングにこだわってるっていうかね。まあ、ただもう全部がねやっぱり、ね、憎めないぐらい可愛いんだこれが。そうね、手のひらでね言うとね、中指のね2関節目までぐらいのねサイズなんだよね。だから本当に小ぶりなので、かといってこう凶暴でもないし、もう何よりねその構えた時のスタイルがね愛らしい、もう置物そのもの、目がクリクリで、こっちじーっと見ててね逃げるわけでもない、何が楽しくてそこにいるのっていつも話しかけるんだけど、本当にねそういう連中たちがね降ってくんだよね。大げさだと思うかもしれないけどね、やっぱ自然ってそういうもんなんだろうなってね、本当にもうベタで今あの、ね、こっちへこう出たり入ったりしてるから、日々感じてるようなところです。で今日のお話はね、まあ、金松の20周年ということがあって、前々から、その南アルプスのベースでの、まあ、キャンプをやりましょうということについての、ちょっとお話をしたいと思います。結構ね皆さんからも期待してもらってるようでね、どんなことやるの、どうするの、どうやって行ったらいいのっていうような話があるので、ちょっとかいつまんで言うと、幼稚園とか保育園でよくやってるあのバザーあるでしょ、まあ、つまりああいうバザー形式の、まあ、ものだというふうにね思ってもらえるといいのね。で今ここにあるその、まあ、ベースの基地の中にもともと大きな、なんだ40フィートとか、60フィートのでかいコンテナ、あの全面シャッターのがあったりしてね、まあ、そこも当然まあ、ワゴンなんか置いてもう物販の場所にしようかなと思ってるんだけど、それ以外にも仮設のテントを10張りぐらい並べて、金松全店から、スタッフとそれから商材を持って、みんなで集まろうじゃないかと、で皆さん方をお迎えしようというね、こういうやり方でいきたいなというふうに思ってます。 で、まあキャンプといってもね、今流行りのそのね、まあキャンプっていう言葉の使い方がちょっと変わってきててね、あの寝泊まりをするというそのキャンプよりも、まあ一日楽しもうと、その場所でという時に使うのが結構こうキャンプって言葉を使うんで、まあ今回それに乗ろうということで、まあ朝からまあいろんなね、あの金松全店のスタッフの顔を見て回るもよし、日頃行けないお店の商材を手に取ってみるもよし、何よりあの腹が減った時には、なんとね、今回は昼のランチは、完全無料と、いうことでね、来ていただいた人たちにはいろんなものを、食材を試していただいて大盤振る舞いで行きたいなというのが、まあ、カラマストリンの今できる、皆さんへの感謝の気持ちなのかなというふうに思って準備をしています。ね、何がじゃあ出るのって言ったらね、やっぱ目玉はね、まあ統括がね、昔あの門司港レトロ店っていうのがあった時に、毎年夏にはね、あの下関のあのとの間の海峡のところに上がる、もう本当に100万人規模で人が集まる大花火大会があってね、そこのすぐ脇にお店があったもんだから、夕方からこう焼きそばをね、やり始めて、門司港レトロ焼きそばっていう名前ついてねやってたんだけど、これがね自分で言っちゃうけどうまいというよりね、昔からなぜかね焼きそば作るのだけはね大好きな、他のはあんまり興味ないんだけど、やっぱりね、みんなからね手帳ヘラの使い方がねとかなんとかって言うけどね、違う、これはねもう全て焼きそばはね完成以外の何物でもね、やっぱりね焼きそばっていうのはね1から100のうちにね美味しくね焼き上がるタイミングっていうのはね10ぐらいしかない。その10のタイミングをね見極める人がねヘラを持ってるかどうかに関わってる。なんてやって言ってしまうと、もうねベチャッとなった焼きそばはもう全てがねその90度ダメな方に回るんだよね。じゃあその10って分かるの、これね説明してもなかなか分かる。今だっていうのはあるのね、その今だにどうやってどの食材を持ってって仕上げていくかっていうところがね、まあ、腕の見せ所、直感の見せ所っていう感じなのかなと思うんだけども、本当に自分でも食べるけどね、食べていただいた人、やっぱねうなるよね。で門司港の時はね、なんとね花火大会の時ね350食を作った。で夕方の5時からだよ、ね、花火大会終わるのがね、まあ帰る時間もいると9時だったか9時半だったか覚えて、音はねボンボンボンと音をねもうずっと聞いてたね。とうとう花火のあのピカーンパチパチっていうね一回も見れなかったって、もう大行列ね、お店の前ね。でね可愛い子が来るとねついついね、ああ分かったよ、じゃあおじちゃんおまけしとくわとか言って大盛りしちゃうでしょ。そうすると数が足んなくなるからまた作る数も増えちゃうわけだよね。まあ翌日はね箸が持てなかったよね。ヘラにやっぱ力が入ってんだよね。結構な量をこう返すからね。そうするとね、指先のとこがね、もうへこんでね、ヘラの、なんだ、とんがった、平板のところでね。両指ともね。まあでもね、あれはね、やっぱりこの、いろんなことをやってる店長だけど、今やっぱりいい思い出だよね。まあ、門司港のレトロ店ももう今はすでにないし、あの辺周辺自体も今もうその活気すらがもう全然ないからね。まあでもあそこでああいうことがあったんだなっていうのはね、まあ時間は経ったけどやっぱ鮮明にね、やっぱり頭の中にこびりついてるね。まあそれをですね、今回は再現しようと。ぜひ皆さん方にそのね、店長が自慢する焼きそばっていうのはどんなもんなのっていうね。まあ中のレシピはね、まあ当日の交互期待、あそうなんだっていうね、ざまみろっていうぐらい美味しいのをね提供しようと思ってます。ただ一点、当時はねソースにちょっとこだわってたんで、そのレシピがね頭の中でね記憶が少しはっきりしないんだよね。まあベースはこれだってのを覚えてるんだけども、あと何と何だったかっていうのはね、別に何かに記録してあったわけじゃなかったんで、それをどうやって呼び戻すかなって今ちょっとね考えてるところです。まあその焼きそばでしょ、 それからこっちはあの、まあ、天然のね、本当はもうちょっと早かったらね、今流行りのあのシャインマスカットっていうね、あのブドウね、あの今高値の花でしたけど、まあ、それの食べ放題とかいろいろやりたかったけど、それはさすがにもう時期的に間に合わないんだけども、まあ、あのこちらで用意できる素敵な食材っていうのはたくさんあるので、まあ、店長の小遣いの中で、一応買い集めてね、まあ、今こういう時代だからあまりこうわさっていくとあれになっちゃうけど、こう、まあ、適当にこうバイキングみたいな感じでやっていただいたら、まあ、この景色とこのひんやりした空気と皆さんの熱気とでね、なかなかメリハリがついていいそのキャンプになるんじゃないかなというふうに、楽しみにしています。ぜひあの皆さん来てください。あの楽しいと思うんでね。それで、そこへ来るのはどうするというのは、この後あのホームページにあのじわじわといろんなものが出ていきますので、それを参考にしていただきたいと思いますが、最寄りの駅はJR の韮崎駅、一番近いのはね実は穴山駅なんだけど、穴山駅ってね後ろの山の上のとこに駅あるんだわ。直線で行ったらいくらでもないんだ。ところがね道がないんだ。でね、ここのベースの前ってなんか知らないけどなんとかハイキングのコースになっててね、夏場あたりに結構ねどっから来るのこの人たちっていうぐらいね、結構デイパックみたいな人ってね結構みんな歩いてる真ん前をね。でこの前もね夕方に、ね、突然窓の前に人が立ってる、うわ何と思ったらね中国人が立ってるわけで、要は穴山駅はどこなんだと。で、まあ、最終的には助けてくれと、でタクシー呼んでくれって話になったんだけど、それは正解だったのね。説明してもいけない、あの暗くなっていく中、峠みたいな道だからね、上ちょっとグッと上がってるとこなんでね、そうするとねまず多分駅にたどり着けないだろうなっていうね、まあ、そういうようなところもあって、間違いなく不便なところなのね。 JR は近くにいるんだけど全く行けないというところで、韮崎がベスト。一応特急も止まる、たまに止まんないのもあるのかな、止まるので、これがベストです。新宿を1番とその次のやつかな乗ってもらうと、接続のバス、山高ね、山梨交通のバスが、新巨来石行きっていうね、すっごい地名ね。ただまあものすごくなんか歴史のある村、町じゃないと思うね。多分集落行きのね、バスがね、平日でね7本で、土日になると5本かな。でこれもねきちっと時間を調べ上げてアップしますけど、それを外してしまうとタクシーに乗ったらもうえらいことですから、ここまでだいたい5500円ぐらいかかっちゃうので、タクシーは絶対乗っちゃダメ、ね、でこのバスに乗っていただいても乗る人はいないから完全貸し切りで来れるので、そこで三井市ってところで降りてもらうと目の前と、いうことになります。でこれを土日でやります。まあ、多分土曜日の方が多いんだろうけど、一応2日間、まあ、我々スタッフのね、まあ、野外研修というのも当然兼ねてるので、まあ、いつもみたいにこう売りますよっていう感じもなきにしもあらずだけど、というよりまだカラマストレインでねスタッフ同士の面通しができてないお店もあったり、店長自身が会ってないスタッフがいたりとかっていうこともあるので、まあそこはねもろもろを含めてぜひ楽しみたいなという、そういう、進行の仕方をしたいなというふうに思ってます。土日とも一緒で、同じパターンでやりたいと思ってます。それから一方車でみんなで乗り合わせで来るんだぞ、駐車場あるっていう人はね事前に言っといてもらった方が ありがたいです。というのはここの敷地がね今、200坪ちょぼちょぼなのかな、国道20号線沿いなので、 場所はいいんだけども、そんなにまだでかくないから、車で割り振り、じゃあここ止めてね、まあ、最悪どうしても入りきんなくなったら、近くに施設駐車場みたいで勝手に呼んでるんだけど、そういうとこいっぱいあるので、そこへ止めてもらうように誘導して、まだみんな乗せてこっちへ来るってこともできるんで、まあ、予約制にした方がいいのかなというふうには思ってます。今年の暮れにね、隣さんが、なんか土地をお譲りいただけるということで、今いろいろとやってるので、それがね終わってしまえばね、車30台ぐらい OK ですよって一気に行けちゃうんだけども、まだその前なんで、まあ、結構まだ手狭ではありますね。だからその手狭なんで、まあ、テントもやりたいし、まあ、他のこともやりたいしってことはあるので、まあ、ちょっと予約制にしてもらおうかなというふうに思ってます。喋ってる今もね、結構ね、暖房入れてんだけど、ブルブルだよね。寒くてね。だんだん人間の体で慣れてくるから、おう、今日は10度だ、あったかいわって思う日がまたすぐ来るんだけど、やっぱりね、急激に1ヶ月ぐらいで20度以上、20じゃねえよ、27、8度下がってんだもんね。それは寒く感じるよね、やっぱりね。まあ幸いね、今日は、日が出てきて、ね、北アルプスもいい感じ。なんか久しぶりになんか青空が出ていいなって感じ。で、早くもね、今日は9月の30日。9月も終わりだもん。明日から10月入りだよね。なんだろうね、今年は1年コロナに振り回されて、今もね、振り回され中だけど、名古屋のカラマツステーションがオープンしてみたりとか、20周年事業もなかなか前にはいかないけども、それでもね、ジタバタしながらやってみたりとか、なんか激しい、なんか2020年だね。で、それもあともう2ヶ月で、2ヶ月じゃないわ、あと3ヶ月でね。まあ終わってしまうのかなというふうに思うと、まあこれも忘れることのできない一年になるのかなという気がします。で、まあ今日の話はその、カラマツキャンプ、ぜひおいでいただければなということの、まあお話なんですけど、来年にはですね、これをもう少し、ステップアップをして、できれば、鉄道のミニテーマパークという方向に、廃材を駆使しながら、市役所さんの、大変難しい、申請、ミニミニのテーマパークでも行けば行くほどすごい書類を提出しろっていうね、政平米を超えるとなんとか開発のなんだらなんだらなんだら、もうなんか聞いてるだけでね、ゲロ吐きそうになるぐらいね、君たちはここを発展させるつもりはないっていうぐらいね、まあ本当に各種の、まあいろんな壁が、たくさんあるんだけども、まあこれを一枚一枚克服しながらね、ぜひ手作り感いっぱいのものが2021年の目玉になればなというふうにも思っています。そういうことで、残り3ヶ月になりましたけど、皆さん頑張っていきましょうということで、今日はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。